アーミュゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密。
今月は、
はい、
また、ズームで筒井所長にお話を伺おうと思うのですけれども、
はい、
はい、あのね、なかなか映画館がこう、
そうなんですよね、もうちょっとずっと延長延長で緊急事態宣言がなってるんで、
はい、
まあ本当新作がなかなか出すことができないというか、
うんうん
うん、まああの今月5月はうちもあの前にあの、弊社の中村が紹介した幸せのマスカットっていうのが、はい、まあ公開だったんですけども、東京と大阪以外は劇場やってるんですが、はい、東京と大阪がまだ全然できてないっていう状況なんですよね。
ああ、そうなんだ。あんなね。うん、
だからなかなか、ね、辛いところではあるんですけれども、はい、だからまあ、ちょっと新作というよりは、本当に、まあ今日もちょっと旧作の紹介にはなるんですけれども、はい、今日紹介するのは、まあ、実は、まあ、うちが宣伝してるってことではなくて、実は、6月9日に、1986年に、まあ、公開されたヒッチャーという、ちょっとサスペンススリラーの作品がありまして、はい、それが、6月9日に、ブルーレイで、リマスター版で、発売されるんですけれども、
はい、
実はこれ、私がこの業界入って3年目、の時に、はい、まあ宣伝マンの一人として携わってた映画で、うん、実はまあ今回、これのリーフレットにちょっと、コラム原稿を書かせていただいたんですよ。
はい。
っていうのが、まあ、やっぱ古い映画って、
はい、
まあ映画は、そのみんなこう見ればわかるんですけれども、
はい、
まあ当時、そのこの映画がどういう形で、いわゆる日本で売り出されたとか、うん、まあ当時の状況って、やっぱり、その当時関わった人じゃないとわからないじゃないですか、
はい、
裏側っていうか。
裏側ね、
まあそういうとこをちょっと、うん、いろいろ、書いたんですけれども。
ああ、ヒッチャー、なんだ、出てる人をちょっとこうね、なんか、プログラムで拝見しましたところ、なんか結構、
はいはい、
濃い役者さんがたくさん、
ね、
出てるなという印象
なんです。そうですね。まあ、一応、まあ、この映画自体は、
うん、
まあ、なんていうのかな、こう、謎の男を、
はい、
結局、ヒッチハイクで拾った青年が、はい、まあ、ひどい目に遭うっていう、
はい、
話なんですけれども、
はい、
まあ、そのヒッチハイカー役をルトガー・ハウアーという、まあ、当時、ブレードランナーという作品で、
はい、
レプリカントの役をやって、すごく、注目された俳優さんで、
はい、
で、それと、あと、もう一人、その若者は、シートマス・ハウエルという、当時の若手スターの一人なんですけれども、当時、アメリカって、80年代の、まあ、中ぐらいまで、いわゆるブラッドパックと言われてる、うん、若手スターがすごい大挙として出てきて、すごい人気を博してたんですね。
うん、
で、1981年にアウトサイダーという、フランシス・コップラーが監督した、青春映画があるんですけども、
はい、
そこに出てた、マット・ディロンとか、
はい、
まあ、シートマス・ハウェルとか、そういう人たちが80年代の、はい、いわゆるそのハリウッドの映画を、まあ、支えてた。っていうか、
うんうんうん、
まあ、その青春スターの、まあ、一人が、まあ、今回そのヒッチャーの、いわゆる主人公の、うん、青年をやってるんですけれども、で、まあ、本当に、とにかく、不気味で怖いっていう、とにかく、まあ、こういう、なんだろうな、得体の知らないものが、追いかけてくるっていうのは、まあ、70年代にスティーブン・スピルバーグが、激突っていう、
はい、
まあ、いわゆる、
ね、
今で言うね、なんか、煽り運転じゃないけ
ど、ね、
そう、トラックを追い越したばっかりに、うん、ずっともう追いかけ回されてしまうっていうのが激突って映画だったんですけれども。
あれね、顔出てこないのが怖かったですね。
そうなんですよ。顔を見せないで、うん、とにかく追いかけ回されるって話なんですけども。はい、で、まあまあ、そういう、こう、なんだろうな、なんかこう、なんかわかんないけども、自分は悪くないのに、
うん、
そう追いかけられて自分の命さえも脅かされるっていう、うんうん、まあ、そういう、こう一連の流れの中で、まあ、その80年代にこの、まあ、ヒッチャーという映画が出てきて、
はい、
結構その当時も、もう本当怖い映画っ っていう形で話題になり、で、まあ、その後も結構カルト映画としてずっと延々と、
うん、
まあ、そのなんていうのかな、根強いファンがいる映画なんですね。
うん、
でそれを、まあ、あの35年経って、まあまあ、前にあの、天使とデートを紹介した時もお話したと思うんですけども、はい、まあ、結局今古い作品を、あの、いわゆる、デジタルリマスターといって、
はい、
いわゆるその画質を、クオリティをすごい高く上げて、
うん、
まあ、ブルーレイ化するっていう形のがすごく今増えてるんで、
はい、
まあ、その中で、まあ、こういう、こう、なんていうのかな、まあ、カルト的な映画も、うん、そういうリマスター化されて、うん、まあ、ブルーレイ発売っていう形になってるんですけれども、うん、まあ、今年の1月に、まあ、劇場公開されて、やっぱり、うん、割と、評判が良かったというか、うん、やっぱりまあ本当に映画好きな人はみんなこの映画知ってるんで、
うん
うん、とにかくまあみんな劇場に見に行ったっていうところがあるんですけれども、とにかくやっぱりこの映画自体最後までどうなるのかがわからないっていうのと、あと途中でドライブインで、まあ、ヒロインが登場したりするんだけども、え、何こんなことになっちゃうのとか、結構もうハラハラドキドキの部分があって、
はい、
っていうところでやっぱり人気が高いと、
はい、それが
っていう映画なんですけども、
うんうんうんうん、選ばれるのにはこう一応マーケティングがね、いろいろされてやっぱりこれかなっていうふうにこうね、選ぶ方もあったんですかね、やっぱり。
いや、これって、やっぱり最初に見た時のインパクトがやっぱりすごく強かったんですね、うん、当時も、
うん。
だから、もちろんその、当時も、この作品が、まあ結局その、プリントが来るまで、どういう、その、ストーリーは分かってても、
はい、
中身って見なきゃ分からないじゃないですか。
はい、はい。はい、
で、とりあえず役者の名前はすごく当時で有名だから、はい、それはやっぱ期待感っていうのはすごく高いんですけれども、はい、いざ、まあ、一番最初に、その字幕も何にも入ってないプリントで見た時の、もう衝撃っていうのは、35年前の、出来事なんだけども、すごく覚えてるわけですよ。こんなとんでもない映画があるんだ、みたいな。とにかく見終わった後にちょっと席立てなかったですからね。
当時も、そして今もですね、きっとね。
まあまあ、だと思いますね。
うん、おうちでみんなでというか、一人で見るか、みんなで見るかわからないけれども、そのおうちで見た時の衝撃も多分、計り知れないものがあるっていう。
うん、そうです。まあ、なんだろうな、あとはやっぱり、まあ、まあ、アメリカ自体って、その、ちょうどこれ作られた1986年、で、大体まあベトナム戦争が終わって10年経ってるわけですよね。ああ、はい、で、当時の、まあ、アメリカ映画って、割とそのベトナム戦争に影響を受けたものがすごく多いわけですよ。
うん、
まあ、有名なので言うと、例えばロバート・デ・ニーロのタクシードライバーだったりとか、はい、まあ、タクシードライバーは、いわゆる、帰還して、タクシーの運転手をやってる男が、自分がヒーローになるって言って、大統領候補者を暗殺しようとするんだけども、できなくて街のチンピラを殺しまくるみたいになったとか、まあ、もちろんそのデニーロ作品って割とそういうのが多くて、例えばディアハンターなんかは本当にそのベトナム戦争って、
で、ね、
まあ、本当にその過酷な運命 を背負う3人の男の話だったりとか、
はいはい、
だからそういうのでやっぱりアメリカってそういうこう何か起こったことに対してのやっぱり影響って映画にすごく出て来るわけですよね。まあ、今で言うとやっぱり9.11 のやっぱり影響ってすごくまだあったりとか、まあ、20年近く経ってるんだけど、まだちょっとあったりとかっていう、その映画にその非常にこう影響を受けるんだけども、まあ、80年代はまだまだそのベトナム戦争っていうなんか影響が大きくて、で、これ脚本書いたのがエリック・レッドっていう、まだ20代中ぐらいの青年が、初めて脚本書いて、初めて初監督した映画だったんですよ。
へ
ー。うん。だから、まあその部分では、まあ、意図は、まあその、どうしてこれを書いたかっていう意図はちょっとよくわからないんだけども、
うん、
でも、ある部分、やっぱりアメリカにいて、その、うん、なんか僕もこの、映画の中で登場するそのジョン・ライダーっていうそのヒッチハイカー、 で、まあ僕の解釈だと、やっぱりこれだけ人を殺していくっていうところは、うん、ある部分やっぱりベトナム戦争っていうところに、ちょっとやっぱり引っかかりっていうのがあるわけですよね。
うんうん、
つまりやっぱり戦争っていうのは、やっぱり人を狂わせてしまうっていう。
うん
うん、今でさえもやっぱりその、アメリカは、やっぱりその、兵士として行って帰ってきた人たちのケアの問題ってやっぱすごく大きいじゃないですか。はい、やっぱそこがやっぱりその、トラウマになるっていうか。うんうん、だからまあ、そういう意味では、この映画もその、いわゆる殺人鬼となってる、そのヒッチハイカーの背景って全く描かれてないんですけれども、うんうん、でも、やっぱりその、なんだろう、その歴史の流れの部分からしていくと、
うん、
多分そのやっぱりベトナム戦争っていうものの影響っていうのがまだまだあったんだろうなって自分自身を解釈していくわけなんですね。
うん、そうですね。じゃあ6月からそれは、
6月9日に発売というのになってますので。
そうですか。皆さんチェックしてみてください、はい、ということで。はい、今日なんか2曲目に持ってきていただいて。
そうですね。実はこの作品のちょっと音楽がなくてですね。
はい、
で、まあ、先ほども言いましたように、ちょっとまだうちが映画の宣伝やってた幸せのマスカットが東京公開。まあ、多分、6月、緊急事態宣言が落ち着いたら、まあ、公開またする形になると思うので、はい、まあ、その幸せのマスカットの曲をかけていただければと思いますので。
はい、わかりました。エンディングテーマです。はい、
読書紹介コーナーリブル。はい、読書してますか？自分時間がね増えたので読書が進んだっていう人この1年で多いんじゃないかしらね、なんて思ってますけれども、もう南谷にもそうですね、いろいろ本を手に取る機会が多いのでバンバン、読んでいるんですけれど、今月はね、なんと小学館文庫から出た時代小説がほっと目から鱗みたいな感じで、なんか鮮やかな時代小説で面白いなと思ったのでご紹介したいと思います。その題名はですね、ミトリイ・ドクアンという題名なんですね。ちょっと水色っぽい表紙なので、多分文庫コーナーのね時代小説のところに行くとあると思うんです。ミトリイです。ミトリ、お医者さんの話です。ミトリです。看取りっていうのはだから最後を看取るとかね、そういう看取りですね。看取り医、お医者さん、ドクアンという名前の、主人公が、いろいろ繰り広げられる江戸の町でのね、なんていうか人間模様を、とても痛快にすごくテンポがいい、時代小説なんですね。それなのでこれいろいろほら時代小説コーナー行くと、まあ最近ポップなね、なんだ表紙にしてたり、漫画の表紙になってたりで、とても、こう手に取りやすいようにこう置いてあるんですけれども、ぜひともこの「看取り医ドクアン」というね本を手に取ってパラパラってこう読んでみてほしいんですが、割 と、そう切り口がこう文がまず短くてサクサクサクと進んでいくんですね。それなのでこう映画か何かこう映像を見ているような気分に、私たちをいつの間にか巻き込むというそういうような、小説でもあります。と書いた方がこれがまた特徴的です。作家根津淳太郎。根津淳太郎、聞いたことない名前でした私にとって。それがですね、根津淳太郎はペンネームで、本名といいますか、米山君広というお医者様なんですね。根津淳太郎の、その、本性はというか、なんて言ったらいいんですか、本名はというか、はい、その正体はですね、はい、正体はお医者様でありベストセラー作家でもある米山先生、米山君広さんが根津淳太郎というね、名前をまたさらにペンネーム増やしまして、時代小説はこの名前でいくというふうに宣言なすって書かれた第一作目なんです。小学館で、 発売されています。小学館文庫で発売されています。米山先生は、集英社文庫の医者の半熟卵とかね、医者の個人生活366日とか、午前3時の医者物語など、10万部を超えるベストセラーの作家でもあります。それとか、中継出版で物忘れを防ぐ28の方法、あと脳が若返る30の方法など集英社新書健康という病、まあそんなようにいろいろなジャンル、まあご自分の専門であるお医者さんの部門での出版が多くていらっしゃるんですけれども、いろいろなところでベストセラーを出しているにもかかわらず、ついに、時代小説の分野にも切り込んできたというので、本当もう時代小説を書いている人たちは戦々恐々としているんじゃないかななんて思いますけれども、米山公弘さんと来週そうだ電話でインタビューをつないだ模様をお届けしたいなとも思っていますので、看取り読案という本をぜひ手に取って皆さん、読んでみてくださいませんでしょうか。面白いので、もしかしてこれ映像になったらこんな人がやったらいいんじゃないかななんて思いながら読むとさらに楽しいですよ。ということで今月のリブルは看取り読案をご紹介いたしました。じゃあ3曲目は南谷麻子で透かしてんじゃないよシンデレラ。 Radio